こんにちは。昨日は大戸屋でテイクアウトしました、ゆひこです。
こんにちは。今朝はですね、この仕事の前に米田コーヒーでこう仕事を、個人の仕事をしてきたんですけど、その帰り道の途中にいつも生協があるので、その生協でサーモンとエビと新玉ねぎを買ったので、このラジオの収録が終わったらカルパッチョにして食べようと思っているマホピです。
買い物してきたのですね。
はい、
朝の買い物って面白いね。
9時半にオープンするから、9時半オープンと同時に寄って、で家に帰ってくるとこう無駄がない動きになっていいなという。
9時半のスーパーって混んでる？
全然
人いない。
そう、すぐお会計できる。
いいね、すぐお会計できると得した気分になるよね、スーパーって。
そうそう、しかもスーパーに買い物行くだけに、まあ、出てくなんかその散歩のきっかけになってもいいんだけど、だから一仕事を終えて、じゃあ会社に行くかというか、会社の仕事するかっていう合間の時間で用事済ませるの、めっちゃなんかよくできてるな。
確かに。
って思う。
無駄のない感じがするよね。
大戸屋は何をテイクアウトしたんですか？
鶏の甘酢あんかけ、と、鶏つくねとひじきかな、なんか、のやつと、あとなんかね、小鉢、ほうれん草とか。
ああ、いいね。
を足しましたね。
わあ、いいですね。野菜がね、欲しくなるよね。
そうそうそう。からテイクアウトするのもやっぱ大戸屋はなんか野菜と出ていいなって思うね。
わかる、なんかバランスいいよね、栄養取れてますって感じするよね。
ご飯も選ばせていただきますし。
確かに。いや、大戸屋食べたいな、最近ちょっと行ってないですね。
揚げ物がさ、テイクアウトって、例えばホットモットとかホッカホカ亭とか揚げ物のメインになっちゃう、からなんか人に炒めてもらったものとか食べたいって時とか、やっぱなんか一番に思い浮かぶのは大戸屋ですよね。
なるほどね。
うん、
そっか。私はね、最近近所にオリジン弁当があってよく使うんですけど。
オリジンね。
マジでね、オリジンの豚汁が最高って話前もしましたっけ、ここで。
私はマホピにオリジンの良さを聞いたけど、放送で喋ったことじゃない気がする。
もう、わかんない。言ってない気がするから、すごいなって思うんですけど、海苔弁とね、その、タルタル海苔弁と豚汁を買っても、500円にならないっていうところがすごい。
マジで？
マジ？
海苔弁って弁当でしょ？
海苔弁297円とかかな。
今の時代に？
303円か297円か、それぐらいだと思うんだけど。
企業努力がすごいね。
やばいよね。
めっちゃ美味しい。オリジンさ、東京上京して、最寄り駅にあったのよ。もうヘビーユーザーで、なんて便利な、エビとブロッコリーのあえたやつ
ね。ああ、あれさ、なんか多分お惣菜で一番人気のやつだよ。
あれがもう美味しくて美味しくて。美味しいよね。グラムで買えるでしょ
う。
で、それが夜はパックになって、なんかちょっともうこれ、買いやすくなってるやつがあるから、いつもそれ買って帰って
た。あ、そっか。グラムで売ってるとことさ、もうパックになって売ってるとこがあって、私がね、よく行くとこはね、そのグラム系で量り売りしてないとこで、全部パックなんだけど、でもね、なんか夕方過ぎて夜目の時間に行くと全部半額になってるから、びっくりする。大丈夫かなって。すごい安く買えますけど大丈夫って思いながら、何かの。
ただでさえも安いのに。
そうそう。
半額にするんですか？
そうね。まあさすがにその海苔弁が半額になってたりすることは絶対ないんだけど、売れちゃうから。もうでも半額にならなくても海苔弁は美味しいし、自分で告げる豚汁がまたうまいんですよ。
豚汁って美味しいよね。
こんにゃくがいっぱい入ってて、ごぼうとかさ、里芋とか入ってる
の。昔さ、なんかマラソンを小学生の時とか、地域のマラソン大会に1キロとか2キロかな、出場すると、終わったら豚汁が無料で配られるっていうのが毎年あって、それ楽しみで走ってたみた
いな。かわいいな。でも、なんかやっぱりさ、走り終えた後のご褒美とかって嬉しかったよね。
それしか考えてないね、もうもはや。ご褒美ないと走れない
かったな。じゃなきゃもう苦行だったな。
修行じゃんね、マジで。ただ走るとか。
ね、
じゃあ今日の本題行くか。
お、今日はそこそこに切り上げて本題に行くな。行きましょう。
本題が今日はない回なんだけど。
あ、ない、今日はないんだ。
本題とか言いながら、お便りをね、いただいてるので。
そうね、いろいろね、いつもいただいてて、ちょっと全部読めてないんですけど、今日は、まあなんかフリーテーマ的に普通オタをいろいろ読んでいく感じですかね。
そうだね。
うん。
まず、50回記念をね、
うん、
2分の1成人式を。
別にそれ、言い換えなくても、言い換えなくてもいい。
こだわりじゃないの、これ。うん、前回やった
んす。ちなみにさ、このさ、上に書いてある、これ今ちょっと私たちカンペ見ながら上にさ、なんか宇宙兄弟ラジオ45回って書いてあるんだけど、このさ、45回って何？
ごめん、なんか51、52回だよね。
うん。1、2回っていうのもわかんないんだけど、その。
50回だわ。51回だわ。
そうだよね。
なんで
45？ 今私も45回なのかって思うのが、普通にさっき、打ち合わせしてたけど。2分の1成人式各50回をやった次が45回なのやばいよね。その、退化してる。
やばいじゃん。もう時間戻せないよ。時間戻せるものじゃないんだよ。
どうしたの？急に。ゆひこがゆひこに教えてるよ。
なんで45回って書いてたんだ
ろうね。なんか見たのかな、わかんないけど、何のかの数字に引っ張られたんだろうね。
自信満々に書いてた
ね。うん。私も今気づきました。
今日はね、51回目。
はい、51回目です、今日は。
だ前回が、その、成人式あったからさ、2分の1。うん、でその際に、祝辞とかお祝いコメントもらったんですけど、
は
い、
うん、
間に合わなかった人もいまして。
あ、はい。
遅れて届いた祝辞、お祝いコメント。
遅れて届いたやつもちゃんと読むんですね。
読みます、もちろん。
ああ、いいですね。
なんでもいくらでも皆さん遅れてもらう。
いや、もうさすがによ。
さすがにもう、51だし。
うん、そうよ。もう次、私たちの気持ちはね、100に向けて走り出してるから。
あ、かっこいい。
なんかその、いいね、とりあえず口から出かせにかっこいいこと言うの得意。
うん、もう気づいてるよ、みんな。
やば。
出たって感じ、技って感じ。
やばすぎる。はい。では行きましょうか。
読みますか。
はい。
私が読むね。
お願いします。
あなたは、あ、やば。
もう今日さ、ダメだね、ゆひこ。
今日やばいね。
うん、もう、やっぱ疲れてるんじゃない？ちょっと、お昼寝してくる？シエスタしてる間にちょっとやっとこうから、ラ
ジオ。私の昼寝の間も続ける
つもり。そう。
休止じゃないんだ。めっちゃおもろいね、その判断。
うん、
いない間も回せます。
回せます。
焼き魔法ピー
です。最近一人でイベントとかやるようになり始めたから。
もうさ、歌人岡本魔法ピーになった瞬間にね。
だからさ、そのミッピーは何だ
ろう。俺は魔法ピーを捨てられないっていう感じの友達感を出しちゃうのかも。岡本魔法知ってるぞみたいな。
あ、ピーってつけることで。岡本
魔法子さんファンみたいな感じ。うん、
あー、わかった。わかった。
わかった。もう流されてる。読むよ。ラジオネーム、ももりんごさんからです。
はい。
あなたはどんな人ですか？ 50 回記念のお便りを書こうと思って、あれこれ考えてるうちに、締め切りすぎてて、ガーンな40代女子です。
考えてくれてたんだ。
このガーンって言葉は、あれですよね。30代。
うん。
途中から40代以降使う言葉ですよね。なんかそこで区切りがあるよ
ね。確かにさ、20代の子はさ、ガーンとか言わないかもね。
うん。なんかデコポン FM っていうポッドキャストの愛ちゃんさんでお友達というか、
うん、
なんかアイドルオタクで仲いいんだけど、愛、うん、ちゃんもよくガーンって言っちゃってて、
うん、
自分でダサいって突っ込んでた。あ、なるほどな、みたいな。世代でガンが通じる通じないが出るんだ。
あ、でもさすがに通じるんじゃない？漫画読んでる人はさ、ガーンとかわかりそうじゃない？
10代、20代の子に言ってみたいよね。
うん、うちの会社にいる20代は通じそうだけど、ガン。
その漫画好きだからね。
うん、漫画読まない人はわかんないかもね。
うん。ちょっとやってみたいな。
うん。
漫画好きな、若い子としか知り合いじゃない。
とかもう、あれだよ。宇宙兄弟ラジオ聞いてる人漫画好きだから多分ガーン大丈夫。
通じちゃう。
絶対通じる。だから、普通です。みんな使っていきましょう。
みんな使っていきます、私たちは。
うん。
じゃ50回配信記念の メッセージを。
はい。
締め切りすぎたんですが、どうしても伝えたいので書かせてください。ありがとうございます。
はい。
放送50回、おめでとにゃんぼです。
おめでとにゃんぼ、かわいいな。また造語が爆誕。はい。
おめでとにゃんぼ。いつもすごく楽しみで、すごく楽しく聞いてます。
わお。
それまでは周りに宇宙兄弟のことを話せる人は家族以外おらず、ぼっちだったのですが、このラジオを聞き始めてから、宇宙兄弟で言う、ここにいたんだを実感。宇宙兄弟の裏話的なことを聞けるのはもちろん楽しいですし、ちょっと天然のゆひこさんと、ワードセンスが光るまほぴさんの掛け合いが良いです。なんかまほぴかっこいいな。
いやー、
ワードセンス
が光る。いや、でも、すごい表してると思うよ、的確に。私正直ワードセンス光っちゃうからさ。
ワードセンスが光ること全面的に受け入れてる
な。いや、でも実際そうですよ。
ワードセンスでお仕事されて
ますね。そうです。そうなんです。ワードセンス以外ないぐらいよ。
逆に。
あとね。
主な成分ワードセンス。
これ見て面白いっていうか嬉しいなと思ったのは、やっぱちょっと天然のゆひこさんっていう、もうなんか、ゆひこは決して認めないところを、リスナーと私は完全に認めてるってところ。
しかも私が天然のゆひこさんって言うと、突っ込むのもバレてて、
うん、
ちょっとってつけて。
そうそうそう。でももうさ、認めようよ。ね。
だから、それは前持ち帰るって言ったでしょ？
持ち帰らない。もうさ、みんな。
持ち帰らないの？
まあ、一人だけだよ、抗ってるの。みんな思ってるから。
いやいや、天然って言われてる人が、はい、私天然ですって言ってんの見たことないでしょ。
でもこの前、ゆひこがいない飲み会で、ゆひこは天然っていう話でちょっと盛り上がった。
ちょっと待って待って、一番恥ずかしい出方、それ。ゆひこのいない飲み会で、ゆひこ天然って言われてるってい
う。で、みんな、うんうんってうなずいてたよ。
それ、小室さんいたでしょ？
小室さんいたよ。
それも勢力が強いから。
そんなことないよ。小室
まほぴ勢力がいい。みんな話合わせてる。ワードセンスが光るまほぴさんの言葉にみんな勝てない。
じゃあ私は、うんうん、そうだよねーって、うなずいてる。ワードセンス使わなくても、うんうんってなってよ。
ワードセンス使わずして、使ってくれ。頼むから使ってくれ。
ワードセンス、もうどうしても光っちゃうワードセンスをね、すごい頑張って抑えてね、ニコニコしてた。
そんなこともできるんだ、
うん、できる。
絶対出すわけじゃないんだ、
うん、何の話、ちょっと続き読んでください、はい、
好きなエピソードについて、
はい、
コモロフェスティバル第1回2回も捨てがたいのですが人気だね。28回のムッタスペシャルがムッタ愛爆発で気に入ってます、
うんうん、
あとシャベリカの回も
好きです。シャベリカの回人気すぎない？
シャベリカの回うちらが一番覚えてないよね。
いや、そう、何にも覚えてない。
シャベリカの回は、うん、本当に宇宙兄弟の話が してない回なので、物好きな人だけ聞いてください。
そうだね。
宇宙兄弟ラジオを聞き始めてから、うん、いろんなイベントがあることを知り、そしたら宇宙兄弟のことをもっと知りたくなって、思い切って SNS アカウントを作って、宇宙兄弟をフォローして、
うんうん、
ちょっとずつ仲間を見つけてきました。私に一歩踏み出す機会を作ってくれた宇宙兄弟ラジオがこれからも続いていきますように。
素晴らしいメッセージだ。
おもろくない？ X からラジオに気づいて聞いたじゃなくて、
うん、
ラジオが最初の人がいる。
え、
これはもう申し子です
よ。どうしたんだっけ最初。ラジオ始めましたみたいなのメルマガとか公式サイトにも書いてたんだっけ？
一応15周年記念サイト、まあ、公式サイトと、
うん、
多分メルマガでもチラッと言ってるはず。
ああ、あとあれか、15周年の会場でも流したね。
そうだね。
そっか。だからその辺の結構本当に宇宙兄弟好きなコアなファンの人たちのところに突然やってきた意味不明なゆるすぎるラジオと。
意味不明なゆるすぎるラジオって単語だけ聞くとマジやばい。
そうね。まあ、いや、結構よくやってるよね、本当に。
だそれきっかけで SNS アカウント作ってくださったと。
うん。
面白いよね、あの推しをちゃんと追うアカウント作ると。
いやーね、ありがたいよね。なんか私もさ、たまに自分の名前で検索するんですけど、たまにって言ったのは、うん、X ではすごい毎日してるんだけど、
うん、
あの X 以外の例えば、Google とかノートとかで、Google で自分の名前検索するのは怖いからやってなくて、ちょっと。
あ、そう
なんだ。なんか、 嫌な掲示板とか出てきたら嫌だなと思うから、うん、もう見てなくて、うん、で、ノートみたいなブログサービスの中だったら、多分割と大丈夫なやつしかないんじゃないかと思って、ノートの中で検索するんですけど、そしたらね、宇宙兄弟ラジオの感想のね、ノートとか見つけてね、やっぱり、宇宙兄弟のスタッフの人たちが真剣に作品作りしてるからこそラジオもすごく面白いんだなと思ったって書いてくれてる人がいて、なんか、すごいゆるゆるやってるけど、刺さる人には刺さってるし、こういうふうに言ってもらえてるんだって、昨夜気づいて嬉しくなりました。
嬉しい。私も検索しようと思ったんで、宇宙兄弟ラジオ。
ゆひこさんで検索すると出てくるよ。
ゆひこさんでね。
うん、ゆひこ。ゆひこでも出るのか。なんかさ、まほぴもゆひこも多分、検索するときにさ、名前として認識されないときがあるんだよ。
へー。
だから、その継承をつけて、継承プラス助詞をつけた方がよくて。
まほぴさんとか、
うん。
ゆひこはとか、
まほぴさん。私ね、自分の名前、あだ名で検索するときは、まほぴさんは、まほぴさんの、まほぴさんと、まほぴさんって、まほぴさんがって、ちょっと助詞を変えて、検索してて、じゃないとヒットしないんだよね。
へえ、なんかそれすごい勉強になった。
まあ、勉強になったところで役に立つかどうかっていう感じなんですけど。そう、それで、ホッピーさんので検索してて出てきたのかな。
名前って認識されたらちゃんと出るんだね。
そうそう、なんかその、変な名前すぎて多分さ、その、ロボットが追いついてないんですよ。マホピーって。うん、マホピって検索してるのに、カナピとかさ、なんとかピとか出てきちゃうからさ。
へぇ、ピを拾っちゃう。う
ん、なんかすごい、固有名詞として認識されてない感じ。
結構有益じゃない？だって、こう珍しい名前の人好きな場合、うん、あのちゃんとかあのでは出ない。
いや、あのちゃんエゴサしづらそう。
ね、あのちゃんはとか、あのちゃんのとか、やれば、
だって、
引っかかるよっていう。う
んうん、あのってさ、コソワード言葉っていうか指示語であるじゃないですか。
うん。あのね、その。
あの短歌の人のあのですよ。うん、あの作品の。
そう、うん。
そうそう。だから、めっちゃ大変だろうね。
そうだね。うん、弊社コルクツイッター、うん、コルク X にさ、
うん、
あの短歌の人岡本、
うん、
弊社社員岡本真帆の本をサイン入りで取り扱うみたいなの流れてきてさ。
そうなんですよ。ちょっと聞いてください、皆さん。
弊社コルクのストアでね。
そう。
サイン本出るんだと思って、そうそうそう、私そこで買いたかったよとか思って。
いや、いつでもあったら入れるからサイン。
そうだった、そうだった。
なんでその一ファンになってるじゃん、今の。
今の完全に。子さん魔法。
そう、でもね、ゴールデンウィーク明けに、その重版された荷刷りの新しい本が刷られて、ほやほやで出てくるので、その、出来たてほやほやの本をね、
うん、
コルクが入荷してくれて、それに私がコルクから、コルクオフィスからこうサインを入れてお届けするっていうのがあるので、まあサイン本絶対欲しい、うん、まだ買ってないって人は、そこで購入してもらうと確実に手に入ります。
うん。
よろしく。
重版時修正なしでした？何も。
確かにその会話全くしてないけど、修正ないです。
もう OK です。なんかたまにさ、修正の内容が、こう、うん、いいものであればあるほど、私、重版のやつ買おうかって考えるタイプなんで。
あ、そっか、内容がブラッシュアップされてるからってことだよね。
そうそうそう。なんか、小野正弘さんの書籍は、うん、もうさすがに新版が最近出たんだけど、4月28日に、うん。新版はもうブラッシュアップされた上の新版だから、これ以上多分、うん、あんま修正入んないんだけど、うん、初版で出たやつから、うん、いっぱい資料の、
うん、
なんて言うんだろう、ちょっとしたミスとか、直しが入って、うん、吸ってくほどに良くなってたのよ。
うんうんうんうん。
だから、なんか、それ持ってるとよりいいなっていうのを感じてて。
うん、すごい。
重版修正ってさ。
まあでもね、短歌とかシーカの場合はあんまり情報って感じのものじゃないから、まあ、あれかな、漢字が旧字体って言って、すごく昔の漢字の表記、うん、まあ難しい、タイプのものを使ってることがあったりするんだけど、それをなんか、あえて旧字体にするかしないかみたいな、すごい微妙な調整をしたりとか、ここ一字明けっぽくなってるけど、一字明けじゃないから詰めるとか、それはなんか第一歌詞の時にやった気がするけど、今回はね、多分、版元さんが検証してくれた上でなかったからしてないと思うし、うんうん、
そうだ、しかもすぐだしね、販売後ね。
はい。
いいことです
よ。うん、まあちょっと それたんですけど、何の話してたか完全に、はい、忘れたんですが、まあ、エゴさしてください。あのちゃんから、そうだ、あのちゃんの話して、あの短歌の人で、
そうだ
よ。脇道それたんやった。
まあ、このお便りさ、とても素敵だったのが、やっぱこのラジオを通して宇宙兄弟のあの名シーンであるうどん作りで、
うんうん、
宇宙の話、できる人がここにいたんだって感じてもらえる経験を、うん、まさかこのラジオが起こしている。嬉しい
ね。
その出来事でも胸がいっぱいです。
ねえ、だからお便りね、なかなか送ってないけど聞いてくださってる方が本当に数百人いるのは私たちも把握しているので、なんかそういう気持ちで、なんかそばにいて聞いてくれてるといいなっていうのも今思いました。
思いましたね。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
とても嬉しいです。
こんなぐだぐだなラジオを見守ってくださってありがとうございます。
ありがとうございます。次じゃあ、マホピー、
はい、
お願いします。
ずんちゃ、ずんちゃ、ずんちゃ、ずんちゃ、
ずんちゃ、ずんちゃ、ずんちゃ。
それ、やっぱさ、ずんちゃずんちゃしたいから、この方からお便り来た時は読まないようにしてる感じかな。
ずんちゃの時読んでる時もあるよ。
あ、そっか。
どっちかずんちゃ言ってるかもはやわからない。
そうだね、ラジオネーム温泉街のかぼちゃ寒天さんから
温泉街の息子さんって前回言ってたの
あれ面白かったわ。ちょっと 何回でも笑えるんだけど温泉街の息子さんは温泉街の息子さん
温泉街の息子さんやっぱ面白いね。
かぼちゃ、
ごめんなさいよ。
いや、かぼちゃ寒天の方がさ多分メインでしょそのなんかさすらいのゆひこみたいなさ、なんかそのわかんない。肩書きがさ、ついててさ、ちょい天然ボケのゆひこみたいなさ、その、肩書きのとこなのよ。多分温泉街のって。
そうね。
そう。なんだけど、その、かぼちゃ寒天さんの息子さんじゃなくて、温泉街の息子さんって、その、かぼちゃ寒天じゃない方取るんだっていうね。
あ、ダメだ、積もった。温泉街の息子さんってまたイメージ湧くし、ね、
なんかややこしい。かわいいよね、温泉街の息子さんね。
一周漂い、
でも多分温泉街の息子さんいっぱいいるから、ちょっと特定しづらいかもしれないな。な
んか温泉。面白い。かぼちゃ寒天さんのこのラジオネーム、広がる広がるだよ。
そうだよ。すごいいいラジオネームですよね、本当にね。
はい、うん、好きです。
もう唯一無二のラジオネームだよね、この組み合わせないもんね、他にも。
ない、ああ、ちょっと今日もそれまくるけどさ。うん、
え、なんかそのマジそれ、今ここでそれ
るの。今からそれる。
うん、いいよ。
そう、ちょうどさ、デコボン FM 聞いてたらさ、
うん、
なんかね、郵便局のタケちゃんがお便り寄せ
てる。あれ、待って待って。
でもそこには、タケノコニョッキもなくって、
うん、
なんかね、郵便局のタケちゃんだと思う。だから、私たちがよく知ってるタケチョフじゃない。
そっか。
だけど、うん、ほぼほぼ、ほぼほぼ同一人物ではないかと思って。
いや、でも他人の空にじゃない、さすがに。
そうだよ、ね。
うん。
いや、でもめっちゃ面白かった。
他人の空にだよ。だって、チョフついてないから。
そう、チョフついてないから。妻の話してたけど、いつも私たちが知ってるような妻の話してたけど、いやー、面白かったな。
一体何チョフなんだろうね、その人はね。
そうだね。めっちゃ受けた、それで私。
いや、でもさ、
聞いてて。
タケチョフも最初はさ、チョフじゃなかったよね。
最初タケちゃんだった。
そうだよね。だから、本当はそっちなんだ。
だからさ、タケチョフ、タケちゃん、タケチョフにちょっと聞きたいのは、うん、タケチョフで、デコポン FM になぜ乗り込まなかった
待って、それ攻めてるように聞こえますよ。
やばいね、攻めてない。
いやー、でも、なんか すごいね、ラジオネームがさ、その、ラジオ番組に合わせて独自に進化を遂げることがあるんだね。
あるある。こっちがだから進化しちゃったん
だよね。そうだよね。たけのこニョッキがついたのもなんかあったもんね。理由がね。
デコポン FM にたけのこニョッキな郵便局のタケチョフで行ったら、ラジオネーム、そんなタイプの人いないからさ、うん、デコポン FM。
あ、そっかそっか。
だから多分ちゃんと環境に TPO を守った、
ね。いやー、そう、面白いね。
私が一番そのお便り喜んでた、多分。
ああ、いいね。たけ、
うん、もう、出会えたよ、向こうでも。
ああ、でもなんか、それはそれでいてほしいの。なんか、チョフはやっぱりこの場だけの特別なチョフだからさ。
独占しちゃう？
うん、もう、他の世界では、郵便局のたけちゃんでいいよ。
こっち ちではタケノコニョッキにもなって。
うん。なんかいいじゃん。なんかその歴史を感じるじゃない。その名前が変わってきた。
確かに確かに。
うん、ね。
いいねそれ。
自然にね。
ね挟んじゃった、はい、ちょっとラジオネームで思い出した
。あはい、じゃあラジオネーム温泉街のかぼちゃ寒天さんで、あなたはどんな人ですか。宇宙兄弟のアニメは31巻まで見終えてムッタロスになっていました。30代2児の母です。アニメ。
31話かな。
あそうだね。1話だね。そうだね。
うん。
うん。ムッタロス。お便り。ゆへこさん、まほぴさん、ご無沙汰にゃんぼです。
ご無沙汰にゃんぼ。
ご無沙汰にゃんぼ。書きたいことが溜まってしまいましたので、簡潔に記載していきます。ぺこり。まず、さんま御殿について。小山さんが宇宙兄弟のアニメ続編について触れられておりましたよね。もしかして期待して待っててもいいんじゃないかなと嬉しく思いました。これ、ちょっと一通り読んじゃおうかな。で、続いて、宇宙兄弟コミックスガイドの感想。宇宙飛行士候補生のお二人が幼少時代にどんな過ごし方をしていたのかという部分が気になったので特に注目して読みました。最新の宇宙旅行に関しては某猫型ロボットのアニメの世界にあったような夢のあるお話が現実になっていくなんてと、技術の進歩に感動でした。
確かに、うん、すごいちゃんと読んでくださってる。
宇宙兄弟地球の歩き方の感想。家族みんなで楽しんで読み、内容のスケールの広さに海外旅行に行った気分になりました。つくば市にはいつか行こうねと、家族で盛り上がっています。胸のときめきを作ってくださり、ありがとうございます。
あ、嬉しい。
いや、いい話だな。第44回小室さん登場、ジングルお披露目会について。
すごい、この感想も来
る。すごい、トピック細かくてありがたいな。
うん、
宇宙兄弟過去仮らしい、ほのぼのとしたジングル、とても素敵でした。小室さんに質問のお便りが間に合わなかったので、次の機会に送らせていただきます。ゆひこさんが声が出しづらくても、小室さんには強めに言っているところがとても面白かったです。
もはや無意識だな、これ。
そうなんだよな。いや、いつも感じてるよ、うん、私は。小室さんには強くいくなーって。宇宙兄弟、ゼロの感想。ブライアンの死を周囲の人々がどのように乗り越えていったのかという部分がクリアになり、胸の使いが取れたようでした。ブライアンの人としての魅力、うん、そして難波兄弟の絆も強く感じられ、より原作を深く味わうことができるように思いました。ということで、
そうだね。
いろいろ。
ナンバーゼロもいい。だからナンバーゼロ、地球の歩き方、コミックガイド、さんま御殿、この大物に並んで、小室さんの回の感想をくださってる。
それは小室さんは本当は小物であると言いたいということです
か。のんのんのんのんのんのんのん。
あ、失礼しました。
失礼しました。
ちょっと煽ってしまいました、私が。
それ、宇宙兄弟ナンバーゼロはさ、
うん、
あの本当にさ、ブライアン原作でさ、ブライアンが亡くなったっていうのはもう書かれてるし、
うん、
それってどんな感じだったんだろうみたいなのをさ、
うん、
もう本当ナンバーゼロで深く深く掘ってもらえるから、本当、
うん、
見てよかったって感じる内容ですよね、
うんうん、私はまだ見ていません。
あ、そっかそっか、そうだ、だからマホピ見たらナンバーゼロ回やろ
って言ってるね、ずっとね。
うん、そうだ、だから今30年間見た映画35本ぐらいですよ、
ね。33です。
3か。
今日これ収録してるのが5月1日なんですけど、
うん、
あの4月末までの時点でこう今ね、1年間の3分の1が終わったんですよね。
ああ、そっか。
そう。3分の1が終わって33本だから。
いいペースじゃないですか。
いい。ここからなんか巻き返して200行きたいと思ってるけど、ちょっとどうでしょうね。100は超えたいですね。
うん、そうだね。
うん、
この映画見たらまた教えてください
。そうだね。なんか今日暇かもしれないから見よっかな。
おぉ、早速。
うん。
じゃあ、来週、もし見てたら来週にしよう。
はい。
はい。さんま御殿でも、宇宙兄弟のアニメ続編、小山さん、すごい意欲的に話してくれて
たから、う
ん。
あれは期待しちゃうよね。
スタッフもみんな、
うん、
おぉってなった。期待したい。
うん。
本当にいい形で実現しますようにって感じ。
しますように。
なんか、ことごとく、この、2024年に入ってから起きてる宇宙兄弟の情報を全部拾ってくれてる感のある、
うん。
お便りで、素晴らしいです。
いや、素晴らしいね。ちょっと、さ、余談だけど、うん、この、 最新の宇宙旅行に関しては某猫型ロボットのアニメの世界にあったようなって書いてあってさ、ちょっと思い出したのが最近ちょっと話題になってたんだけど、うん、なんかタイで雨乞いの儀式をやるときに、うん、なんかカゴに猫ちゃんを入れて、こう、みんなで歩くみたいな雨乞いがあるんだって。で、ただ、その、猫ちゃんを入れると猫ちゃんがかわいそうだから、代わりにドラえもんのぬいぐるみを入れてやってるっていうやつがすごいバズってて、思ったのはね、あ、ドラえもんがタヌキ扱いされないで猫扱いされてるって思ったのがすっごい面白くて。
でもさ、中国ってさ、ドラえもん昔からすごくこう評価してくれてて、うん、やっぱ猫が縁起がいいものっていうのを国民性としてあるから、うんうん、ドラえもんのことずっと一番猫として扱ってる国かもね。
あ、そう、あのでもタイなんですよ、タイ。
あ、タイか。
うん。
あ、じゃあタイはそう
なんだ。でもタイもちゃんとやっぱり、ドラえもん愛してんのかな？その、やっぱドラえもんがさ、たぬき扱いされるのが劇場版ドラえもんあるあるだと思うんだけど。
なんかアジア圏はさ、ドラえもんと相性いいっていう、
ね。そうだよね。なんか多分現地の言葉でドラえもんの歌もあるし、ね、うん、そうだから、その絵を見てて、これなんか劇場版のドラえもんで見たことある光景だ、みたいな。ドラえもんが捕まっちゃってカゴの中に入れられて運ばれてる。助けてーみたいなさ、感じてさ、なんか劇場版でよく見るな、
う
ん
う
ん
う
ん、
確かにあるね。捉えられちゃうね。
そう、なんかね、それが面白いなーって思ったのと、あと、猫型のロボットっていうと最近すごい身近なのがさ、あの、ファミレス、ファミレス行くとさ、その配膳してくれる、
うん、いるやついるじゃん。いる、いる、いる。
あれ猫、
猫ちゃんだっけ？
猫ちゃんであることが割と多くて、最近いろんなバリエーション出てきたけど、なんか、危ないにゃー通るにゃーとか言いながら通ってくれるんだよね。
今の周波数、ズーム乗らなかった。
あ、
高い声出した、
もし。出しました。すごいそっくりなね、モノマネしたの。でも多分、ボイスは録音された
と思う。聞いとくわ。私は今聞こえなかったから放送で聞いとく
わ。あ、そうなんだ。じゃあなんかやっぱり聞かれたくない独り言で言いたいときはやっぱり猫の声出せばいいんだな。
ねねね、私今から猫する
の。うん。あ、聞こえない、聞こえない。
聞こえない、うん、あ、じゃあこの声で、だから、だってよ、ワンピ大好きだよ今聞こえた
何にも聞こえない。
マジ今のもんじゃ、あの、ラジオリスナーだけ
撮る。そうだね、そうだね。ユヒコの天然ボケ聞こえた
聞こえなかった。ユヒコの後聞こえなかった。
そっか、ちょっと悪口言っちゃったからごめんね。
え、ちょっと待って待って待って。私結構いいこと言ったから、今聞いた人が、あーってなって
る。ごめんなさい、ちょっと大きい変な、高い声出して皆さんをびっくりさせてしまいましたが、そう、ちょっと猫型ロボってとこで、いろいろ、広がったんだけど。
あの、宇宙兄弟コミックガイドでさ、
うん、
あの米田さんと諏訪さんの、
うん、
あの、候補生のインタビューが掲載されてるんですけど、あの、本当に自分たちの、ちゃんと人生の話とかもしてくれて、価値観とかも伝わる内容になってるんだけど、あの、実際さ、もう月に、日本人宇宙飛行士が行く枠がさ、ちゃんとあるって発表が最近あったから。
あったね。
誰が行くんだろうっていうのが結構さ、うん、注目で、うん、どっちかは行くかもしれないじゃん。
うん。
まあ、両方行くのかもしれないし、それか、まあ、大西さんとか、かなえさんとかのあの、世代の人が、行くのか、
うん、
もっとベテランの人が行くのか。
みんな行きたいよね。
みんな行きたいだろうね、うん。その枠をどう JAXA が決めていくのかが、もう超楽しみですわ、ですが。
ね、でもなんか次世代につなげていくこととかも考えると、やっぱり新人の二人のうちどちらかは行ってほしいとかってなりそうだよね。
そうだよね。
うん。
いや、日本人が月に立つのか。
すごいね。すごいことだ。なんか夢のある話だよね。
うん。
うん、楽しみにしよう。
あの、NASA の小野さんがその、新刊の宇宙に命はあるのか出された関係で、
うん、
あの、インタビューとか同席させてもらったりとか、宇宙話のポッドキャストに出演されたりとかで、結構話を聞く機会が多いんだけど、
はいはい、
結局、その、今じゃあ1000兆円をもらえたら、火星に行くスピードもめちゃくちゃ早まるから、結局最後は資金繰りでみんな悩むって話をしてて、
そうなんだ。
だから、みんなが行きたい夢とか技術とかはもう揃ってて、
うん、
そこにやっぱ必要なお金が最後、一押し必要だと。だから、うん、国が今月にちゃんとお金使っていくぞって発表してるから、月がさ、 息が濃厚になっていったりするわけ
で。なるほどね。
それをなんか、あの、火星のことをやられてるから、めちゃくちゃそこで苦労されてるんだなっていうのが伝わってきて、なんか、すごくさ、才能をその発揮してるじゃん、今の。
うんうん、
みんなができる仕事じゃない火星ローバーの動かすって仕事をされる中でも、もうそんな経営者のような資金繰りで頭を抱えながら夢のためにやり続けて苦労してるっていう現状がめちゃくちゃ働く人だなと思って、それに最近結構感動した。
しかもそれってなんか一人の力ではどうにもならないところっていうか、他の分野とのバランスとか、なんかじゃあその、そうやって決定することが他の分野の人たちからどう思われるかとかね、いろんなことが多分絡み合ってるから、
うん、
難しいですね、なかなか。
そうなのよね。そう、ちゃんとやっぱ、ね、自分たちだけのことじゃない範囲の大きいことをやってるんだね。
うん。
素晴らしいわ。
いや、でも、火星に行くっていうのは本当、また夢の夢みたいな世界だなって思うけど、でも実現するかもしれないもんね。
うん、人間が行くのもあるし、今その火星ローバーで小野さんが実現したいの、してよ、しようとしてるのは40億年前の人類の生命の起源をたどる、
うん、
知りたいからそれをやってますっていう風な言い方をしてて、めっちゃかっこよくない？その言い方。僕の仕事は40億年前の生命の起源をたどっていますっていう、その単語で表せるのが、いいなっていうふうに思ったね。
だから人類の起源をたどろうと思うと、結局地球から外に出ていくことにつながっていくっていうのもまた、
ね、うん、面白いね。なんで宇宙のことを研究するんだろうっていう素朴な疑問に一個答えられるというか、
うんうん、
我々はどこから来たのかっていうね、
どこへ行くのか、
どこへ行くのかそんな感じですわ。
真面目な話もできる宇宙兄弟ラジオ過去仮
そこをね、自分たちで言っちゃう感じが宇宙グレラジオですか。
はい、それが過去仮たるゆえんですね。
はい、はい、今カリッと上がりましたね。
はい、カリッと。じゃあゆひこさんどうぞ。次
は私が読みます。
はい、
ラジオネームやしゃまるさんからです。あなたはどんな人ですか？阪急梅田のイベント、あ、これちょっと前に来たお便りなので、うん、多分関東から遠征すると思います。よろしくお願いします。おっさんです
みんななんか年齢とかおっさんかどうかってことを言ってくれるね
実際関東から来てくださ
いましたね。私あのバトラーのお菓子もらった
ね、そうそうそう。カフツオタいきます。
はい、
ゆひこさん、まほぴさん、おはやーまん。
おはやーまん。
おはやーまん、合ってます。
合ってます。
45回でお話しされてたお二人のラジオの終わり方を書き出しようとまとめてみました
やばいやばい、
画像に間違えてるかもしれませんが、ご参考までに。
これ誰もやらないでしょって言ってたことをやっちゃったってことですよね。
そう。45回の最後にさ、うん、今までどんな終わり方で終わってたんだろうってなって、
うん、
誰かまとめてくださいってマホピー、私はじゃない、多分絶対マホピーが言った。
うん、ごめん、言った。
言ったね。
うん。
で、ここ注釈がちゃんとあって、
はい、
ハッピーなニャンボやこんにちはっしょい等の亜種は、ニャンボワッショイとしてカウントしています
。なるほどね。そうだよね。
で、ゆひこの実績いくね。
うん。
カペ14回、ニャンボ9回、ワッショイ7回、バイバイ5回、その他1回、ゴボヤーマン肉球なのだと。マホピの発表します。
はい。
カペ12回、ニャンボ13回、
お
ワッショイ7回、バイバイ4回。その他1回。お疲れ様でした。終わってしまえ、などなど。
終わってしまえばね、1回言ったね。あらあら、ゆひこさんは。小
室さんはニャンボ2回。
うん、あ、小室さんニャンボ2回。
うん、
え、小室さん、2回出演して両方ニャンボ行ってるってこと？
そうだね。多分3回もニャンボって言うんじゃない？楽しみだね。
そうだね。ここ聞いてないと思うから、ちょっと今後我々がその小室会の時に期待するっていうか、密かに楽しみですよ。小室さんは別れ際に何を言うのかっていう。
にゃんぼ言いがち説、
うん。そう、毎回にゃんぼかもしれない説。
そう、結構カペ言ってんのか。
ゆひこはカペ14回でにゃんぼ9回。うん、私がカペ12回でにゃんぼ13回で。だからカペ派のゆひことにゃんぼ派のまほぴってことだね。
そうだね。結構そこの傾向が出てる。ワッシュ今7回で同率ですからね。
バイバイもね、そんな変わらず。
初期はバイバイだったんだろうね。
とか、あとなんか、行った後にバイバイって付け加えてるパターンもあるよね。
ありそう。
そう、なんか、ごちゃごちゃ言う時間に付け加えてる。
そっか、途中までは何か問いかけをして、例えば、甘神ハムハムアポを体験させたいキャラクターはって言って、まゆみさんとかムッタとか、なんかキャラで答えてた時期もあったんですね、最初。
うんうん、ね。あ、今ね、この以下詳細っていうところで、毎回、その、何話ってか、何回目でどんな挨拶してるかっていうのをまとめてくれてるのをちょっと見てるんですけど。
第1回はバイバイ。第2回はバイバイ。第3回は、私がバイバイ。マホピはお疲れ様でした。第4回は好きな擬音語かな。
うん。
ゆひこは写真写真で、マホピは牛乳牛乳
だ。うんうん。
とかやってるね。
うんね。
すごいね。全部本当に書き出して
くれてます。いや、マジですいません。大変な重労働をさせてしまったわ。
もう、あ、やばいっすね。ありがとうございます。
すごいね。これ、ね、なんか額に入れて飾ろっか。
額に入れんの？
これ第5回はさ、第5回スーパーダマンはっていうやつさ、うん、これユヒじゃなくて私かな。なんか私すごい長いの一回言った気がするんだよね。ユヒが言ったんだっけ？
あー、スーパーダマン無理して頑張るんです。
うん。
カペ、なんかこれ、どっちかな、わかんないな。でもやっぱ間違えないんじゃない？
そっか、間違えないか。
うん、確かに。ちゃんと聞いて書くから。
めっちゃ長いの言ったのか。
そうじゃない？
あら。
あとね、第17回の書き出しに、にゃんぼかっこぐだぐだってあって、これは気になる。
そうだね。なんかどうし
にゃんぼでぐだれる。
なんかオールナイトニッポンとかさ、聞いてるとさ、その、うん、まあ、例えばオードリーのラジオとかだと、うんうん、ラジオの最後にその回、その日のラジオのハイライトの声のところをつなぎ合わせたやつが最後ちょっと流れたりするんだ。
へ
ー。生放送中に多分編集してて最後に流せると思うんだけど。
はいはいはい、すごい。
なんか、この、いいよね。このさ、ラジオの終わり方のやつだけ総集編的につなぎ合わせていっても面白いんだろうなと思いました。
めちゃくちゃなりそう
ね。
29回がカリカラピチピチキラキラって書いてあるから、これも相当変な終わり方してます。
どうしちゃったんだろうね。
どうしちゃったんだろう
ね。カリカラは多分あれだよね、その天ぷら会だよね。
ああ、そうだね。うち、ん、切れラジオがどんな存在かの考察が来た。
考察、うん、すごいな。
天ぷらラジオですって教えてくれて、うん、天ぷらだったら、エビ天がいいってマホピが提案してくれた
から、うん。エビ天ラジオね。そうだね。いいですね。
続けていくとこういう変な総集編もできて。
うん、
おもろい、ね。
確かに。まあ、総集編でこの実際音つなげたりするのは、やっても何のメリットもないから多分誰もやらないと思うんですけど、まあ、まあその聞き直すときにこの回二人なんて言って終わってんのかな、みたいなちょっと面白ポイントだね。
この終わりってさ、だいたいまあ30秒は喋るじゃん。
うん。
30秒とか1分は喋ってそうじゃん、うちらの場合。
1分喋りすぎだよね、ほんと。
終われないじゃん。で、45回だと下手したら、うん、30分分ぐらいあるかもしれない。
え、最後が？
最後だけつなげて、なんか。
あ、そうか、そう、45回分つなげるとってことか。
そうそうそうそう。
え、そんなないでしょ。
うちら喋ってるよ、終わりがけ。
あ、せーのって言ってから終わるまでを全部聞かせるってことね。
うん、そうそうそう、そう、はいはいはい。もっとこう、ぴょんぴょんぴょんっていくイメージだった？
うん。でも、それもいいね。
短く。
でも、大変な編集だ。
そうだね、うん。うちらはもう編集作業から離脱してるから。
そうだね。好き勝手言う役だからね。
言う役だから。この、いろんな亜種も言ってきましたが、
うん、
この終わりっていう文化もできてきてますからね。
これ待って、そのさ、43回のさ、ゆひこ何これ？カペと思いきや最後、またねーって。なんかカペって言った後に、またねーって言ってるパターンか。
あ、そうじゃない？私がカペで終わらず、
うん、
またねって言っちゃったんじゃん。
まあ、いいよ、言ったらいっぱい。
言いそう、
うん。
よく言わずして入れられるな、今までが。これでも、アシュを全部さ、記載指示に 亜種で書かない入れてくれてる部分もあるから、うん、本当はもっとひどいよ。
そんな真面目に言うことじゃないでしょ。本当はもっとひどいよって、すごいその平坦なトーンで言うことじゃないの。
38回の肉球はもうなんかおもろい。
肉球、今の声聞こえました？
乗った乗った乗った。
肉球、
肉球、
肉球、乗ってる？乗ってる？
両方乗ってるじゃん。
じゃあ危ないにゃ、どうしてほしいにゃ、こっちはダメなのに肉球は行くんだ。
あ、ちょっと肉球は行くけど他の部分が全部飛ぶね。
ああ、猫型ロボットかわいそうに。
やってた、ね、
うん、やってた。
いやー、50回目でさ、あんなしっかりとした指揮した後にさ、
はい、あれもしっかりしてないけどね。
しっかりしてたよ。
まあ、小室さんのね、おかげでね、だいぶ。
そうそう。
うん、
もうびっくりするぐらいの感じになってますわ、51回目はもう。
うんうん、
もう、気の抜けた回だと思いますわ。
わかった。さっきさ、ゆひこがさ、これ第45回って書いてたのってさ、このさ、やしゃまるさんが数えてくれたやつを見て、次が45回だって思ったんだろうね。
そうかも。ここも46回になって。
そうそうそう。
直しとこう。
ね。
あ、そうだそうだ。次回はね、ちゃんとテーマを持って。
違うよ。次回52だよ。間違えて。ね、
今ワード上でやりとりして間違えてます。
はい。
52回は、あなたにとってムッタは何色ですか？理由を教えてくださいっていうのを募集してて、
うん、
溜まってきたので、うん、この回をね、実施したいと思いますので、うん、まあ来週5月7日中とかかな、
うん、
あたりまでに送ってもらえたら、
このラジオがそれまでに世に出ますか？
ちょっとわかんないよね。ゴールデンウィークだから、うん、小室さんが編集。
まあ、これが世に出てから、1週間とか、はい、うん。ちょっと7日じゃないかもしれない。はい。
確かに。なんで、まあ、公開日から1週間ぐらいで募集しますので、うん、ムッタ、あなたにとってのムッタは何色か、その理由も教えてください。これは、フォトブックナンバムッタっていうのを現在制作中でして、ムッタをについてまとめた本を出すので、その中で、問いかける内容の一つのコーナーです。
はい。
実はマホピもそこにはすでに出演予定です。
うん、なんか岡本マホピ様ってその社内スラックで依頼来て、だから岡本マホピのピってなんだよってそこでも言いました。
言ってたよ。マホピにはもうムッタ何色かはね、私は聞いちゃったんだけど、
はい、
またそれはおいおいで。
うん。
皆さんが思う色を教えてください。
はい。ぜひぜひお待ちしています。
お待ちしております。
聞こえた。
お待ちしております。
お待ちしているにゃ。聞こえないでしょ。
聞こえません。
あ、全然聞こえない。これ、ボイスメモにも取れてるよね、これ。
取れて
る。乗ってるよね。もう、ズームちゃんすぐの意見するんだから。
もしさ、ボイスメモで取れない周波数とかあった場合やばくない？録音なのに。
確かにね。それはあかんわ。
なんて、どんどん脱線してしまいますので、終わりましょう。
誰？かわいい、かわいい子来た。終わりましょうって。
終わりの妖精。終わりましょう、今日は。
え、毎回終わりの妖精終わる。じゃあちょっと今日終わりの妖精に、温度取ってもらいたいな。
いいよ。
うん。
あなたたちはいつも最後喋りすぎですので、ここら辺で終わらせていただきます。それでは、また、せーの、
カペ
カペそれでは、バイバイ
途中普通にユヒコの声だったんだよな、今。それでは、またのところ。
ユヒコ、妖精とユヒコ紙一重、
うん。うん、終わりの妖精ありがとう。また来てね。
うん、ちょっとどの声か忘れた。話が長くなってきたら、また来るね。
マホピの宇宙兄弟ラジオ。かっこかり。
次も聞いてね。